Buongiorno tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？音楽と映画のお好きなあなた、ご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験した音楽のお話や映画の思い出などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それではこの音楽からお聴きいただきます。はい、なんかこうブラボーとでもこう叫びたくなるような感じですけれども、アモールモナムールマイラブクラウディオビーダで聞いていただきました。今週もですね、先週に引き続きゲストにイタリア音楽の解説者としてもおなじみの、セブンシーズミュージックの新井健二さんにお付き合いいただいております。いただきます。新井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
また今日もカンツォーネの歴史といいますか、伺わせていただきたいと思います。
はい、はい。
さてさて、クラディオビーダでございますけれども、カンツォーネの王様、ね、やっぱりすごいですね。なんかこう、ね、続々としてきてしまった。久しぶりになんかこういう感じで。
そうですね、うん、前回の放送でね、だいぶクラディオビーダの歌 で、
そうです、ね、
聞いていただきましたので、
はい、
今日はもうクラディオビーダこれまでにいただきますが、
残念ですが。
今日のテーマはですね、
はい、
やはり日本のカンツォーネの、
うん、
ブームを、うん、に本当に貢献しただろうなと、
うんうん
うん、思う歌い手さんを、
はい、
紹介していきたいと思うんですね。
そうですね。じゃあ今もちろんクラウディオ・ヴィーラもそうであった。
クラウディオ・ヴィーラは本当にすごかったんですね。
すごかったんですけれど、でもちょっとあるんですよね、その前の話。
いっぱいある。とにかくクラウディオ・ヴィーラ自身が日本大好きだから、だからコンサートを正式にやる前に日本に遊びに来てるんですよ、何回も。
そうなんですか。
マネージャーと一緒に来てたんですけども、うん、まあ日本に来るとですね、誰も知らないから、うんうん、マネージャーが誰もクラウディオ・ヴィーラに寄ってくるやつはいないし、もうイタリアではもう国民的な
英雄
でもうすごい人気だったのに、うん、日本に来たらクラウディオ・ヴィーラは誰も寄ってこないから、マネージャーがもうもうシュンとしてたらしいんですけども、クラウディオ・ヴィーラは我関せずアメ横に行って、もうイタリアですからね、革製品だとかすごいじゃないですか、いいものがいっぱいあるのにもかかわらず、アメ横行って安い革製品買ってきて、いいジャンパー買ったぞみたいな
面白い形です
ね。すごい喜んでて、帰りにはね、もう機内持ち込みそんなにしてもいいのっていうぐらい、お土産をガーッと買って、もうね、子供たちやら周りの人たちに、まあ、手厚くお土産を配るんですよね。
うん、
で日本からもう山のようなお土産を買って帰っていくと、ね、こういうことで1963年かな、
うん、
確か僕の記憶では63年三越劇場かなんかで、コンサートを、ま
あ、
やったん。
ああ、それがスタートだったんですね。
そうそうそう。でその時でもね、あんまりまだ日本では知られてなくて。
ということは、うん、カンツォーネってまあ、いわゆる私たちがカンツォーネとしてね、ジャンルでこう日本で言うカンツォーネ、うん、それがじゃあ、まあ、それまでなかったわけですね。
そうですね。だからその当時河合さんたちがね、うん、カンツォーネをなんとかしたいと。
ちょっと待ってください、うん、じゃあここでまたその楽しみをその後に伺っていくという感じ、うんうん、はい、まあ、こんな調子でですね、今日の番組もどこで終わるかわからないなという気持ちになってまいりましたけれども、はい、それではちょっとまず聞いていただこうかと思います。トニー・ダララでですね、ラノビア、そしてコメプリマ、2曲続けてどうぞ。はい、トニー・ダララでラノビア、そしてコメプリマを聞いていただきました。なんとも親しみやすい おじさまというか、ね、当時から、
うん、で先ほどの話の続きなんだけどね、でクラウディオ・ヴィーラは1963年当時ね、
うん、
河合さんたちが一生懸命やってたレコードコンサートに顔を出したんです。
なんか評判のやつですね。
そうそう、
みんなもう、うん、もうおじけづいてしまったというか、うん、
それで、もうとにかくバックの音楽も何もなく、
うん、
カラオケなんてなかったんですから。それでホールにお客さんがレコードコンサートのために集まっている、うん、そこのところでマイクも何にもありません、 PA も何にもなくて、そこのところでいきなり、1曲目にかけたね、 アモールモノムールマイラブをアカペラでクラウディオビラがバカーンと歌ったわけですよ、うん、でみんなびっくり仰天しちゃって、うんうん、そこからクラウディオビラが本当に人気が出た。
ははーって感じだったらしい
です、ね、すげーと思っちゃった
んだろうね。皆さんおっしゃいますね、それ、うん、あのいらした方はね
本当にひっくり返っちゃったんだと思うんですよ、うん、ところが一方ね、うん、あのその頃日本ではあのカンツォーネ の、うん、あの日本語バージョンを皆さん歌い始めて
た頃なんですね。
頃なんですよ、
はいはい、
でそれの第一号と言われてるのが、うんうんうん、ペギー葉山さんが歌ったラノビアなんですね。
このドニーダラのラノビアなんですよね。
だからそれはクラウディオビーラーよりも前のわけ
は、
ね、
うん、
だからペギーさんが、うん、あのラノビアを歌って大ヒットさせて、うん、オリジナル歌手のトニー・ダララも評判にはなったの、コンサートも決まってたんです、
ね、トニー・ダララの、
トニー・ダララの、うん、ところがトニー・ダララ飛行機が大嫌いでね、直前キャンセルして来なくなっちゃったの。
突然キャンセルしちゃったんです。だって結構多いです、長く
本当にアメリカでもすごいあのコメプリマが大ヒットして、あのもうイタリアでも日の出の勢い、
うん、
まあ実はあの兵役があってね、1年休んで、うん、で復帰してさあこれだからだ、わあ日本に行くぞ、飛行機嫌いだからキャンセルでしょ。だからねトニー・ダララにしてみるとね、うん、あの本当に日本にで人気が出る、うん、チャンスを一つ失っちゃった、
ね、それでも飛行機をキャンセルする方を取ったんですからね。
そこのところでもし日本に来てたらね、うん、多分クラウディオ・ビーラとトニー・ダララのね、うん、あの位置は逆転してたかもしれない、
う
ん、
そうですよね、うん、これもまた
運命というか、でもやっぱりカンツォーネの日本語バージョンをね、うんうん、あのどんどん作りましょうと、うん、あのペギさんマンマとかいっぱい、カンツォーネのカバーを歌ってるし、はい、他のね、2万4000のキスを、藤木さんが歌ってるとか、はいはいはい、木の実奈々さんも歌ってるし、みんな歌ってますよ ね、それのきっかけ作ったのってのはやっぱりトニー・ダララのこのラノビア
でペギさんなんですか。
なんですよね、
なるほどね、
てなことでね、
なるほどなるほどなるほど、
日本のこのカンツォーネのヒットにものすごく貢献した一人としてトニー・ダララ、
トニー・ダララということで、うん、まだ聞いていただくんですけれども、うん、まあ、要するにここから日本でカンツォーネというのが、はい、まあ、一つのジャンルとして確立されていくということなんですね。そうですか。それでは、ですね、続けてトニー・ダララで2曲また聞いていただこうと思いますけれども、ナタリー・コールもカバーしたぞという、まあ、ロマンティカ、そして、アモーレ・スクザミ、2曲続けて聞いてください。はい、トニー・ダララでロマンティカ、そしてアモーレ・スクザミ、2曲聴いていただきました。いいですね。
ねえ、ねえ、なんかやっぱりトニー・ダララ結構ね、あのちょっと忘れられちゃってるのよ、イタリア、あのカンツォーネのイタリア人の ね、あのシンガーの中ではね、ちょっとタイミング失っちゃったっていう感じが僕にはするわけ。
で名曲はたくさん持ってらっしゃるんですけどね。
もう本当に素晴らしいし、特徴もあるしね、あのいや1962、3年にね、うん、もしよ日本に来てたら、うん、本当すごい人気になったと思うんだよ ね、
うん、本当ですよね。
そうペギーさんとの共演も多分あったと、
あったですよね、
思うんだよね。
またそのまた私たちが感じるカンツォーネっていうのとまた違うものがこう、うん、意識があったかもしれません、ね、生まれてたかもしれませんね、うん、でもとにかくこうなんか底抜けに明るいっていうか、うん、あのすごく温かい気持ちになるんですけど、このねアモーレ・スクザミ、うん、懐かしいです、メスコリさんの、
もうそれはもうあの純子さんに曲をね、うん、あの提供してストラオーディナリア2だったっけ、
はい、そうです
ね、
う
ん、あの懐かしいでしょ、メスコリさんね、
メスコリさんのこの大ヒットなんです ね、アメリカで大ヒットした曲なんですけれども、ね、さて、トニー・ダララ、お話ししたところでですね、もう一人ですね、うん、あのクラウディオ・ヴィッラが、そのクラウディオ・ヴィッラが連れてきた、
はい、
女性イタリアカンツォーネ歌手第1号というのがもうそれ以来の新井さんにとっても運命の人となってしまいましたが、
はい、
あのおばさまなんですね、
はいはい、
ミルバさんですけれども、はい、彼女が一番初めに来た、要するにイタリアのいわゆるポピュラー系のシンガーなんですか、
そうですね、あの実際には違いますけどね、あの当時、まあ、RCA レコードのスターたちが、
はい、
あの63年だったかな、うん、に コンサートで来てるんですよ、何人も。
ああそうなんですか、
うん、何人も来てるんですね、うんうん、でもソロのコンサート、ソロではなかったんだけども、うん、単独という形で、実はクラウドビルラさんが、うん、に日本のプロモーターの方が、うん、女性でね、うん、あなたが推薦する歌手いませんかってビルラさんに聞いたら、それじゃ紹介するよって紹介されたのがミルバだった、
ミルバだったんですね。
ですからビルラさんと一緒に来てるわけ。
あなるほどなるほど、う
ん、だからビルラさんと の共演で、うん、64年かな、うん、64年に来てその後67年に来てっていう感じでね、うんうん、
とにかくすごくよくいらしてたのは覚えてる、うん、その後においてっていうか、
そうですね、
うんうん、そうですね。ということでですね、ミルバの歌でですね2曲続けて聴いていただこうかなと思います。これはデビュー曲ですね、フラメンコロック、はいはい、そして、これは、エニオ・モリコーネが多分、アレンジしたと言われている曲ですね、はい、4つの衣装2曲続けて聴いてください。フラメンコロック4つの衣装を見る場で聞いていただきました。それでは、純子のトピックスのコーナーになります。はい、ね、もう見る場さんとのご縁も長い新井さんでございますけれども、ね、ねこれ新井さんと見る場さんっていうのはどこでどういうふうにどうなって、
いや一番最初に会ったのはですね、1980年代 の最初の方だったと思いますよ。1980年、2、3年じゃないかな。
じゃあ今のっていうこととはまたちょっと違うんです
よね。エルタンゴをやった、パリでやったね、直後ぐらいです。
エルタンゴって言ったのピアソロと の出し物ですね。
そう、それがねミルバと直接会った初めてですよ。
あそうですか。
遅いです、うん、でその前はずっと河合さんがやってらっしゃいました。
でもまあもちろんねレコード会社さんの方で。
そう、そうだって1964年初来日、うん、その時僕14歳よ。
すいませんでした、
ね、中学生。
失礼しました。そりゃそうですよ ね。
だから僕はもう会社に入った時には、うん、ミルバ大スターよ。
そりゃそうだ。
とてもミルバと一緒に仕事をし、うん、思い返せば、うん、なんか会社ではずっとミルバと付き合い続けちゃって、うん、仕事を終えるんですよ、うんうん、ね、うん、だからこんなことになるとは僕は想像もしてません。
でもそれすごいですよね。そういう運命的なものがあったんでしょうね。
そうかもしれないけど ね、
うん、
でも本当に今でもメールのやり取りをねしょっちゅうしてて、
だって結局新井さんいらしたからミルバさんはその後の来日っていうんですか、そのまあもちろん人しきりそのすごく人気があってね、私もそれはその頃から私もファンでしたから、子供でしたけど、うん、だけどサンレモでねもう活躍してらした頃っていうのでよく日本に来日されてテレビなんか出られた頃よく分かってるっていうか知った、見てましたけど、でもその後またちょっとこう時代が変わっていくじゃないですか。そうですね。うん、でサンレモ音楽祭とかっていうこととまた違う状態の中で、うん、イタリアの音楽も発展していったし、同時にミルバそのものも舞台の方のなんか何ですか、いわゆるアーティストの、ね、選曲というかそういう道を歩んでましたよね。
そうですね、
うん、だからその後、うん、でもその時にですね、そのエルタンゴも含めてですけれども、その彼女がまた日本に来日するようになったきっかけを作ったのは新井さんだっていうふうにも伺ってますんでね。
ありがとうございます。で、ちょっと宣伝なんですけどね、
はい、
1988年に、うん、東京中野のサンプラザで公演があったんですけど、
はい、
この時にピアソラと一緒にやってるんですね、
これ
のライブ音源が完全に見つかったんですよ。これが間もなくCD2 枚組で発売されると思いますね、
うん、
ピアソラもお亡くなりましたから、
ね、
まあ、ご遺族の方 の承諾を得て、うん、ミルバの了解ももらって間もなく、うん、エルタンゴイン東京
が発売されるんですか。
になる。
でもまあ世界で ね、これは注目になるでしょ
う。注目の、そうですね。
もうね、DVD や CD になるんだろうと思いますね。やっぱりこう歴史的なピアソラにとってもその歴史的なその一つ の出会いだったっていう話で、
そうですね。
ね、聞いてます。ということでね、どうなんでしょう、ミルバさんってどんな。
いやミルバーさんっていうのはね、あの非常にこうストロングな感じに皆さん思うんですけども、まあ実にあの女性らしいあの感性をお持ちの方だっていうふうに僕は長く付き合ってると思いますね。
いい意味でも悪い意味でも、
まあ、
なんて失礼だけれども、
そうですね、
でもだからやっぱりあれだけの歌が歌えるんだって私は思うんですよ。だからそのイタリアの歌手のね、あのミーナにしてもやっぱりいい部分悪い部分を全て強烈に持ってるっていうこと
は、ね、僕あまりにもミルバと今近いので、なんか多く語れないですね
語るとまずいんじゃないですか。
いやいや まずいとかまずくないっていう
問題じゃなくて ね,
くてね、
あのだから、もうあまりにも
本当に近すぎちゃって、なんかたくさんこう喋れないっていうか、
あでもやっぱり一度ねまとめて何かまたあの発表していただけたらと思っておりますけど ね,
はい、
まあ、そういうあのミルバさんとの長い付き合いの新井さんでいらっしゃいますけども、でもカトリン・スパークも好きなんですよね。
大好きです
ねえ、なんかあのいろんなお話伺い、一緒にご飯食べちゃった話も伺ったことありますけど、まあ本当にあの新井さん、あの本当にあのカンゾーネというかイタリア の, あのトップアーティストたちとたくさんの交流を持ってらして、エロス・ラマゾッティと一緒にゴーカートまで乗ってしまったという方なんですけれども、
乗りましたね、
いやますますまたあのいろいろな場でいろいろなお話が伺えるといいなと思っておりますけど、今回は本当にいろいろありがとうございました。それではそのミルバさんですけれども、ミルバさんの演奏でですね、あの日本にちなんだ歌、あの日本 の, あの歌をカンゾーネも歌ってます、ウナセラディ東京、そしてヴィーラさんと の, あの東京での公演ですね、これは中野、じゃない新宿厚生年金ホールでの、1967年の、はい、ライブ音源です。幸せに包まれて、はい、ミルバでウナセラディ東京、そして幸せに包まれて聞いていただきました。なんかこの最後 の, あ, のあれですね、あのライブ録音を聞いてると、ここからやはりこうカンゾーネに目覚めちゃった方たちってたくさんいらっしゃるんだろうと思うけれども、
ね、
カンゾーネファンクラブのお話も一度この番組でしたことがあるんですが、ね、あのでもあのやはりそのカンゾーネファンクラブ の, その解放なんかを拝見してると、やはり次に出てくるですね、 ジリオラ・チンクエッティ、
うんうん、
彼女の存在はやはり大きいですね、
うん、やっぱりあの時代を変えたんじゃないでしょうか。1964年に、うん、その歌唱法も全然違うし、
はい、
あのそれまでねやっぱりオペラって言ってた、うん、あの人たちが、まあ、ドーンとねあの朗々と歌うものから、まあ、そこにバンとし、あいいな可愛いみたいな感じで
やっぱりビジュアルっていうのも出てきたっていうかね、うん、
あのシフト しちゃって、これまたあの、まあ、あのいい意味 で 大きな意味であのカンゾーネをね、
うん、
あの日本で世に広めることになった立役者じゃないかと思うんですね、
う
ん、
そうですね。
で何よりも日本が大好きだったってことだね。クラドゥビラもそうじゃない、
そうだし、そうそう、
ミルバも日本大好
大好き、
うん、チンクエッティも日本大好 大好き。
今お元気なんでしょ。
元気なんですよ。で日本に来たくてしょうがないの。
あそうなんですか。
日本大好きなわけ。
呼んでくださいよ、
ね、そういう歌い手さんがやっぱり日本でカンゾーネをこう人させるね、
うんうん、
あのきっかけ作ってますね。
そうですね。このチンクエッティの存在でやはりそのカンゾーネのファンクラブもできたという話も聞いておりますけれども、まあ、そういうことで、まあ、あのなんといってもチンクエッティこの歌で世に出たわけでございます。夢見る思いを聞いてください。はい、ジレーラ・チンクエッティで夢見る思いを聞いていただきました。もうこれをあの聞くとちょっと思い出す人がパッと頭の中にあるんですけれども、でも本当にあの、ね、今でもご活躍なのはよくあの分かっていることですけど、来てくれるといいななんて思いながらも ね,
う で, すね、
うん、でもいかがですか新井さん、あの今後のカンゾーネ業界というか、うん、
まあ、この時代にねやっぱりイタリアのカンゾーネがあの世界的にこう広がるわけですね、はい、でその後、まあ、今もそうですけれども、うん、どんどんどんどん、まあ、グローバリズムっていうか、
そうですね、
世界中が、まあ、よく言えばグローバリズム、うん、悪くすると平均化しちゃう、
うん、
どこでも同じじゃないかみたいな、うん、あの時代がしばらく続いてきましてね、
うんうん、
でここのところ 伝達方法が、うん、変わってきてますよね、うんうん、インターネットを使ったりとか、はい、そういうことで、だから逆にそのローカル性というか、うん、地域性というか、うん、地域の特徴がやっぱり出ているものが良くなってきてる、よく感じる時代に変わって いってると思うんで、うんうんうん、関東ねもね、もしかしたらチャンスはあるかなと思ってるんですよ、
ね、徹底したやはりこうメロディーの美しさを作れるっていう、うん、そういう特質
もうなんか平均化して何でも同じというものでは、うんうん、リスナーは満足しない時代にまたなってきたかなって思うんで、あんまりその未来に対して悲観はしてないんですね。
素晴らしい、
はい、
素晴らしいです。やっぱり皆さんにね、いろんな面でその古いものも新しいものも含めてやっぱり感想ねっていうのをもっと聞いていただけたらいいなと思う、いいなと思います。また違う自分たちに対してのそうなんで人生のこうなんて言うでしょう、こう、うんうん、なんていうこうきっかけっていうか、こう幸せになる一つ そのエッセンスと一つ、うん、
それとやっぱり面白いじゃないですか。
面白いです、
ね、何でもかんでも同じだったら、うん、もう選べないじゃないですか、うん、でも自分たちが好きなものを実はもっともっと選べる時代に今なってるっていうことを考えると、うんうん、将来は明るいかなとか思うんですけどね。
それに対しては素晴らしい要素を持ってるわけですから ね、
う
ん、まあ、ありがとうございました。今日は新井さん本当にありがとうございました。2週に
わたって
お疲れ様でございました。またぜひ番組の方にいらしていただきまして、
はい、今度は純子さんの特集をしたいと思います。
はい、ありがとうございます。松本純子の音楽バールシネマティック感想のあなたに、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。懐かしい感想ね、映画音楽まだまだ登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタリベルティアモチ
チャオ。